飲み会です。
はい、
はい、
考えてみたいというか思い出してみたいなと思ったのが、自分が中学と高校の時に、
うん、
自分のポジションをと把握した上で日々生活してたかどうかっていうことなんだけど、例えば聞いた人の話によると、その人は自分が周りからこう見られてて、クラスの中ではどれくらいに位置しててっていうのを常に俯瞰で把握した上で学校生活を送っていたらしいんだよね。
なんかスクールカーストにおけるこういう役割の自分になってるんだって、
そうそう、そういうふうに
演じてるみたいな感じ、
うん、そういう視点を持ってそういうところを生活していたっていう人の話を聞いて、なんか自分はどうだったかなというふうに思ったんだけど、佐久間さんはなんかそういうことを考えた上で生活を送ってたっていうことはある？
どうなんだろう、なんかクラスの中のポジションとまでは考えてなかったんじゃないかな。まあなんつうの、やっぱクラス40人いたらいろんな人がいるじゃん、
うん、
まあそういうイケイケドンドンキャラの人とか、
うん、
だからそういう人とは単純に合わないなっていうのはあったけども、
うん、
別にそれがクラスの中で順序ついてる、
うん、
とまではあんまり思ってなかったから、どうなんだよ、まあ、小学校はすげえとんがってたけど変な方向に中高は別にそんな、まあまあわりかしおとなしくしてたらないし、ちょっとギーク寄りかなみたいな、
うん、
ギークってオタクか、
うん、
寄りだけど、まあ、だからちょっと別にね、ブヒヒハハルヒかわいいですなんて別に言ってたりやってたこと全然、多分学校にいる間とかで一回もやったことないね。ペンギンさんは？
そうだな、なんか俺は全く自分はどこのポジションにいてというのはあんまり考えたことがなかったなって思うんだよね。どこに行きたいっていうこともあんまり思ったことがない。
例えば何、スネオキャラになりたいとかそういうふうに思ってそういうのを実践したみたいなのない
こともないし、例えばよく言われるのがクラスの中心人物みたいな、
はいはいはい、
遠足のバスで一番最後列に座って盛り上がってるみたいな、
こう男女こう盛り上げることができるみたいな、うん、なんか
人たちがいるわけだけど、でその中学生活高校生活の中で自分はそこに座ったこともあるし、そこに座らなかったこともあるだけど、
別に自分この空気だと自分がそこに座ってやらないといけないって感じ取ったわけ
ではない、
ではない、
うん、
ただ気がつけば成り行きで座ってたみたいな。
そうだね、仲のいい友達がそこにいたから座ったっていう場合、
はいはい
はい、とそこに行きたくてその友達と仲良くなったとかそういうことは全くない。だからその友達が前に座ってたら俺もおそらく前に座ってたんだよ。
はいはいはい、
うん、
だからそのなんかつるむ人によって自分のポジションは変わってくる、
うん、でその自分の所属してるチームがクラスの中でどこら辺に位置するみたいなのは全く考えてなかった。
どうなんだろうね、やっぱそういうポジションを見極める能力ってついてた方がいいのかね。
どうなんだろうね、大きな組織とか中で成り上がっていくためにはそういう能力が必要なんじゃないかな。
半沢直樹、
うん、そういう誰についてみたいなとかさ。我々の通ってた中学とかは結構のほほんとしていたところだと思うから、
うん、
あんまりクラスで下位グループに入ったとしてもじゃあいじめられるのかっていうとそんな危機感もなかったと思うんだけど、
全然ね、イケイケどんどん人と普通に喋ってた記憶ある
んだ、うん、結構みんな仲良かったんだよね。ただそれ荒れてるところでは結構どこのクラスに入るかどこのグループに入るのかっていうのが死活問題になったりするのかもしれない。
ああ、じゃあうちら恵まれてるからあんまりピンとこないみたいな、
うん、うん、のかもしれない。なんかいじめとかが普通にさ蔓延してるような学校だとそうなのかもしれない。うちの学校ってそんなになんかものすごいひどいいじめとかなかったもんね。
まあ ちなみにどんな学校だったかというと奈良のでニュータウンっていう、
うん、
まあだからなんか別に奈良固有の人、奈良で2000年生きてますとかそういう人が住んでるっていうよりかはいろんな地方の人がベッドタウンでここだったら住みやすいかなってそういう人が移住してきたのが多い町だよね、
うん、
うちの。そういうところに住んでる人が集まってるからこそ穏やかっていうか。
そうだね、
てかね、なんか 日暮らしはなころにみたいな感じでボスがいるみたいな、なんか
そうですね、地域にボスがいるみたいな感じじゃ全くなかったよね。
なかったね。
親の影響力が子供にまで降りてくるっていうことがないんだよね多分。
ああ確かにね、親が県議会議員なんですみたいな、
うん、
ああみたいな。
なんか中学校の頃なんか親の仕事とかさ知らなかったじゃん、お互いの親の仕事なんか
知らない、知らない、知らない。
まあよっぽどなんかあの家の横に名前を冠した委員があるとかさ、
ああね、小売店があるみたいな、
うん、お医者さん家なんだとか、
スーパー佐藤みたいな、
何々屋さんの家なんだっていうのは分かるけど、それ以外の人に関してはなんか何やってる人だって全然
意識してないかな、
うん、意識しなかった。だって医者の子だから偉いっていうことも全然なかったからね
別にね、
うん、
まさか医者ね、その頃から婚活してる女子なんかいないだろうし、そう、何々くん医者の息子なんだよとかってい
なかったよね。
これから10年ぐらい仲良くしよう。
先が長いな。長い話だね。だからそういうのがあって、あんまり俯瞰する必要っていうのは感じなかったのかもしれないんだけど、
うんうん、
そういう俯瞰しながら生活を送ってた人にとっては、結構こういうふうにやればクラスの中でポジションが上がっていくっていうのを自分なりに研究して実行していたらしい。
なんかそんなポケモンみたいに。レベルを上げてクラスの上位を目指そうみたいな、そんな雰囲気なのかね。
うん、なんかその人はそういうゲームをやっていたっていうことになる。
へ
え。例えばあの運動部というものに入っていると、
うん、
それだけで特殊能力みたいなのがつくと。
あ、装備ボーナスアイテム、
ね、そうそうそうそう。でその運動部っていうのがサッカー部とか、
あ、サッカー部、
バスケとか、
サッカー部バスケプラス7点、野球部プラス5点、
うん、
卓球部マイナス3点みたいな、ね、
そうそうそうそうそういうところに入っていくとさらに加点される。
女子だとバドミントン部プラス7点、
うん、
吹奏楽部プラマイゼロ、サッカー部ハテナみたいな、
うん、あとはあのかっこいい友達がいるとかね、男でも。
あ、それはなんか別にね、今も一緒だよね。
そういうところでも周りから一目置かれる割合が高まっていくと、そういうクラス内での合計パラメーター、合計ステータスみたいなので順位が決まっていく。それが今女の子と接する時にでも、向こうは意識的に、もしくは無意識的にそのステータスパラメーター順位みたいなのをやっぱり意識したコミュニケーションになるよと、そういうことを言ってて、ね、ああそういう世界観もあり得るんだなっていうことを思った次第なんだよね。なんかあんまりさ、こういう風にすればさモテるとかってさ考えたことがなかったじゃない、我々って。中学生の頃なんか
そこまで大人見てなかったなって
思った
。そんな別に、ね、最終目標女子と付き合うで、じゃあ女子との付き合うために自分のパラメーターをとか自分のキャラクターをみたいな、
うん、
あ無理ですねっていうか多分ね、26歳になって今でも多分無理そうね
会社の中ではどうなの、自分の立ち位置みたいなのを考えたりする。
あーでもあるかもね。
あ
でも会社って割とだからね、単純に例えば鉄道会社とかで結構人数多いからさ、
うん、
どこの会社も、
うん、
だからその中でこう自分を見てもらおうとかって思うと割となんかちょっと、
うん、
こう香るじゃないけども、
うん、
なんかそういうのって、でも別に鉄道会社だけじゃなくてそういうのって大きい会社だったらよくあるのかなって。
まあそうだよね、うん、
逆になんかペンギンさんの職場とかだと、
うちはまあ100人もいないぐらいの職場だから大体お互いのことは分かるんだよね。
別にだからその中でじゃあちょっとパロメーター上げようと思って、うん、明日からいきなりなんていうの、上下バーバリーのスーツでキラキラであやすみたいな感じで来たら浮いちゃう。
こいつ間違えてるなって感じはするとバーバリーなんか着てきてるやついないからね
ごめん、しかもバーバリー例えばね、あのダメすぎると思うバーバリーが悪いわけじゃないんだけどちょっと俺のボキャブラリーが発想が貧困すぎる
なんか仕事にものすごいやる気を出して準備してきたりすると、80人ぐらいの規模だったらすぐあやる気あるなとは思ってもらえると思う。
ああそうだろうね、うん、
だからここに行きたいからこうこうこうでみたいなのっていうのはあんまり今も昔も考えたことはないな。普通にやってれば評価される ようなところで働きたいなっていう感じがするかな。
最後は社畜論ですかね。
そうだね、なんか組織の中での自分の立ち位置みたいなのを把握して動くっていうのもだんだん必要にはなってくるんだろうとは思うけど、
だからそういうのを中高ぐらいからやってる子が、
うん、
例えばそういうのを求められる会社に入ると、
うん、
もうプラスプラスですごい効果になるんだろ
うね。
すぐこう誰々さんのこうバランスを取ってみたいな、うん、なんか
そういうのを昔から学んでおけばよかったのかなという気もする一方、学ばなくてもそんなにあの悪い思いはしなかったっていうのはそれなりに幸せなことだったのかもなというふうにも思うかな。環境によってはそういうものもサバイブするためには必要なんだろうなと思いますね。まあこんなもんですかね。今回はつらつらと話してみました、は
い、つらつら会でしたね。
なんかある
この話あんまりオチが見えねえな。
まあ落ちなくてもいいか、
読もうかじゃあ普通に。
はい、じゃあ佐久間さんこれをお願いします。
はい、東京社畜クロニクルは東京で働く社畜が主にネットで話題のことについて話すポッドキャストです。ご意見ご感想は tokyo.sc@live.jp 東京 .sc@live.jp へお気軽にご連絡ください。それではこの辺で先に失礼します。
お疲れ様です。東京社畜クロニクル。